はい、それでは今日は、愛家の3章からですね、3章から最後まで5章までを学びたいと思いますけれども、ここでのメッセージの題は、神による悲しみです。神による悲しみです。前回から、前回愛家は読み始めましたが、1章からですね、何について悲しんでるかといったら、このバビロンによってエルサレムが滅ぼされたことについてエレミアが悲しんでいるわけですね。で、1章に一人の女に例えています、エルサレムを。そして自分が頼っている全てのものが取られていく。で、何度も出てきた言葉が、慰めるものがいない。ちょうど女が慰められたいと思って、けれども誰もいないと、何もない、そういうこの叫びをですね、嘆きを読むことができましたが、究極的にですね、神のみに、主のみにのみが残されているですね。このことをこうテーマとしてこう持っていこうとしてるんですね。で、2章では今度はエルサレムの破壊が主ご自身によるものだというこのテーマがありました。バビロンがしてるんですけども、それはもう主が積極的に行われてるんだ。その要塞、家々、宮殿、神殿ですね、主のものである、主の足台にあるものが主ご自身が痛めておられると、痛めつけておられるということを、この2章で読むことができたわけなんですけれども、まあ、今日はその核心部分に入っていきます。この神による悲しみというテーマでこのお話ししますけれども、この私たちがですね、この神様が行ってくださっている技を考える時というのは、良いことが起こると、あ、神様の技だというふうに認めることは、まあ、比較的簡単なわけなんですよね。けれども悪いことが起こった時に、災いが降りかかった時に、それをもう主が行われていることなんだというふうに認めることっていうのは難しいんですね。けれどもそれがどんどんどんどんこう取り払われ、そして主ご自身が行われているっていうところにまでこの祈りが持っていかれて、そしてその悪いことをも主が行われたことを主の前で悲しみ悔い改めていくところに、この深い神様との関係が築き上げられていくわけなんです。それを見ていくんですけれども、エレミアは再び3章の中で、この3章の前半部分ですが、エルサレムに主が、エルサレムを主が痛めつけておられる、それをまさに自分自身がまた受けているようにですね、語っていきます。この一体化していくその態度ですね、鳥なしの姿は、この例えばパウロがですね、ローマの9章の3節で、この私がキリストから切り離されて呪われたものとなることさえ願いたいのですと、このユダヤ人の同胞のために祈った時の祈りと同じですし、また主ご自身が、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかですね、率先してその本当はそのエルサレムが受けるものを自分のものとして受けていくわけなんですね。では一節をご覧ください。私は主の激しい怒りの鞭を受けて悩みにあったもの、主は私を連れ去って光のない闇を歩ませ御手を持って一日中繰り返して私を責めた。主は私の肉と皮をすり減らし骨を砕き苦みと苦難で私を取り囲んだ。ずっと前に死んだもののように私を暗いところに住まわせたですね。エルサレムの町が包囲されて、そして今暗いところにいるかのように包囲されていると、敵に見つからないように暗いところにいるわけなんですが、それがまさに自分の体の中で起こっているということを今ここでエレミアが話しているわけなんですね。続けていきますよ。主は私を囲いに入れて出られないようにし、私の聖堂の枷を重くした。 私が助けを求めて叫んでも主は私の祈りを聞き入れず、私の道を切り石で囲み、私の通り道を塞いだ。主は私にとっては待ち伏せしている熊、隠れている獅子、今度は、この逃げ道をもこう塞がれていく、その様子がここに描かれています。そして主は私の道をかき乱し、私を耕さず、私を荒れ廃れさせた。主は弓を張り、私を矢の的のようにし、矢筒の矢を私の腎臓に込んだとあります。ですからまず包囲をしました。逃げ道を閉ざしました。そして今度は矢で撃っているわけですね。包囲し、逃げ道を閉ざし、矢で撃っている。エルサレム、そして最後の王ゼデキヤが通った道をですね、こうやって自分自身が受けている。で今度はですね、このエレミア自身の話になります。私は私の民全体の物笑いとなり、一日中彼らのあざけりの歌となった。物笑いとなったのはエレミアがですね、受けたことなんですね。なんだあいつ、いつも同じこと話してるじゃないか、しかも何十年間もということなんですよね。で私たちエレミア書を学びましたが、もう何度も何度も全く同じ話なんですよ。要はですね、で全く同じかと私も、このメッセージの準備をしているときにですね、また同じだ、また同じだ。でもこれが実は大事なんですね。というのはその命令をずっと守り行えてないから、同じことを言わざるを得ないわけなんです。私たちもまた同じことをこうね、聖書に書いてあると、こう思う時があるんですけれども、実はそれを行っていない私たちがおり、この忍耐して同じことを語っておられる神様がおられるということなんですよね。で、まあ、これを原因にして、彼はあざけりを受けたわけです。で次に、主は私を苦みで飽きたらせ、苦よもぎで私を酔わせ、私の歯を子牛で砕き、肺の中に私をすくませた。この苦よもぎですけれども、この黙示録にも出てきますね。災いの中の一つで、苦よもぎが水の中に入れられて、そして川の水を飲んだ人が3分の1が死んだというところがありますけれども、このよもぎはですね、ものすごく苦よもぎって書いてある。でたくさん、まあ、摂取すると精神的におかしくなる毒を含むらしいですね。麻酔にも使われることがあるし、お酒の中にも少し入れられることもあるらしいです。でそういうものすごい苦みを味わっている。そして次に、歯を小石で砕きっていうのはですね、パンをこうこねて、パンを作るときに、そのこねてる間にこう、まあ、砂が入ったりとかですね、石が入ってしまったっつって、食べたらガチっていう、そういう意味ですね、ここではね。そういう苦々しい思いを持っているということです。で私の魂は平安から遠のき、私は幸せを忘れてしまった。私は言った、私の誉れと主から受けた望みは消え失せたと。私の悩みとさすらいの思い出は苦よもぎと苦みだけ。私の魂はただこれを思い出しては沈む。もう完全に落ち込んでいます。完全にここに書いてあるように、自分の誉れが消え失せ、また主によって与えられている望みも消え失せてしまっていると。でそのことを思ってもう沈んでしまう、つまり落ち込んでしまうというふうに言っているわけなんですが、ここまで落ち込むとですね、実は次に希望があるんです。先ほどから話してますが、まだ何かがあると思っている時の祈りというのは浅いんですね。でそこで私たちはとかくやめてしまうんですね。あ、これをやってください、あれをやってください、あ、神様これごめんなさい、表面のところで話しているんですけれども、まだ深みへと入っていない。 で、なぜかと言ったら、ある意味でいい意味で落ち込んでないわけなんです。まあ、落ち込みっていうのは良くないことなんですが、でも本当に主にあって、その自分の罪について悲しんでいる、それがですね、もう本当にもう全て自分の誉れは取れてしまったと、主にある望みは取れてしまったというところまで来るとですね、あることに気づくんです。で、それが21節からなんですが、私はこれを思い返す、それゆえ私は待ち望む、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。ここですね、とても大事です。今味方の大転換を行いました。これほどひどい状態に陥っているわけなんですが、そのようなことを話している自分がいるわけなんです。そしてその自分は生きているからこそそんなことが言えるわけですよ。滅び失せてないんですよ、ということに気づいたんです。当たり前の話なんですが、けれどもこのことに気づくというのが本当に大事なんですね。ここで言っている主の恵み、または主の憐れみなんですよ。ダニエル書の中にネブカデネザルが最後に自分の晩年に経験したことを彼自身が明かししている部分があります。で、彼はですね、それまではこのダニエルの神は優れているとか、あとはその3人のですね、名前を言ってその神は優れているとか話してるんだけど、今度はついにですね、自分自身が私は神を褒めたたえると、非常に深みへと入っていったんですね。で、その出来事となったのが、そのきっかけとなったのが、彼自身が理性が奪われて獣のようになって7つの時、7年間ですが、その草を食べてですね、こう過ごしたという非常に屈辱的な経験を通ったがゆえにですね、そのように深みの中に入ることができた内容が書いてあります。で、その夢なんですけどもね、ダニエルが解き明かした夢なんですが、ネブカデネザルが木なんですよね。大きな木になって、で、天から、この使いがやってきて切り落とせと命令したわけです。そしたら根株までが切り落とされて、それで聖堂の鎖でつながれていたと書いてあります。根株が残ってたんですね。わかりますか？根こそぎ取られたのではなくて、根株は残っていたんですよ。で、これがここで言っている主の恵みであり憐れみなんですね。で、ここまで来ると、私たちが生きていることそのもの、生きている存在その中にあって、神様に期待してより頼んでいくという、その底辺にある関係を持つことができるわけなんです。そこで23節で、それは朝ごとに新しい、あなたの真実は力強い、主こそ私の受ける分ですと、私の魂は言う、それゆえ私は主を待ち望む。そうですね、朝ごとに新しいんですよ。生きているわけですね。あ、今この自分が生きているではないか。これこそ神の憐れみであって、尽きることはなく、そしてまた朝にこのようにして与えられているということを、この確認することができるわけなんですね。で、私がクリスチャンになったきっかけというか、その前にですね、抑うつに悩んでいたことがあって、で、クリスチャンになった後もですね、まだその気の沈みは、これ時々襲ってきてですね、いたんですね。で、涙を流して祈っていた時にふとですね、アパートの一室の窓から日差しが入ってきて、 まあ、随分暗いアパートの一室だったんですけども、でも窓から明るいのが見えてきたわけですよ、見えてるわけですね。そして 木がですね、こうぼやけてるんですけれども、見ることができました。でその時に足はこのように光を与えて、木々を与えておられるではないか、で自分もこうやって生きているではないか、まあ、そのように気づいたんですね。でこれが残ってますね、今でも残ってます。いろんなものが与えられて祝福されてるんですけれども、たとえそれが取られたとしてもですね、残っているものがあるんですよ。それが憐れみなんですね。そしてここで、あなたの真実は力強いと書いてありますが、あの私がそうですね、23歳かそのくらいの時でしょうか、若かった時ですね、ある牧師から神様について自分が今一番強く感じていること、何が必要だと思いますか、神様のご性質について、まあ、聞かれた時に私はとっさにですね、神の憐れみと答えました。何を感じて、何が必要ですか、神の憐れみ。神様の憐れみがなかったら、もう自分はもう罪人であって裁かれて、たちまち地獄に行かなければいけない、もう天国に行くのは到底無理であるという気持ちがあるわけです。だからすぐに何が必要かしたら、憐れみだって答えたんですね。でここですごいのは、その真実は力強いです。だからその憐れみを尽きることなく注いでくださる、いつまでもその憐れみを私に与えてくださるというですね、まあ、そういう真実を神様持ってらっしゃるわけなんです。でそして主こそ私の受ける分です。自分の栄誉望みはなくなったとしても、主ご自身がおられるわけですね。この方のみが私自分にとっての相続であって、この方がおられるだけ、おられるだけで十分だという確信と、また満足ですね、これを今ここで告白しているわけなんです。だから主を待ち望むなんです。他のものを待ち望んでないんですよ、主を待ち望むなんですよ。でこれに従って見ていくと、これから歩んでいく、も続けてこの受けていくですね、屈辱的な体験というのも耐えることができるようになってくる。むしろそれによってさらにまた神様への悔い改めを持つことができるようになるわけなんですね。では25節からですけれども、主は慈しみ深い、主を待ち望む者、主を求める魂に主の救いを黙って待つのは良い。人が若い時に首輝きを負うのは良い。それを負わされたなら一人黙って座っているが良い。口を塵につけよ、もしや希望があるかもしれない。自分を打つ者に頬を与え、十分そしりを受けよ。主はいつまでも見放してはおられない。たとえ悩みを受けても、主はその豊かな恵みによって憐れんでくださる。今奴隷状態になっていることを描いているわけなんです。若い時ですよ、首輝きを負う、一番活動したい時に、一番生き生きといろいろと動いていきたい時に首輝きを負わされるんです。でも一人黙って座っているがよいですね。ここまで言うことができる理由というのは、それは、主の憐れみが尽きることがない、主こそ受ける分だ、主の慈しみ、主を待ち望む、このことを今学んでいる過程だからだということですね。で口を塵につけもそうですね、もしや希望があるかもしれない、そして自分を打つ者に本を与える、打ってきてですねやり返すと、そういうことではなくて本を与える、もう全てを神様に任せていく態度ですね。で実はこれをイエス様が引用されて三重の説教でですね、ありますね、頬打たれたら次の、どちら、左と右、最初左でしたっけ右でしたっけ、ちょっと忘れましたけども、ありますよね、ここからですよ、ね、 で、主が必ず憐れんでくださると。で、次33節、主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思っておられない。はい、ここも大事です。とても大事です。ただ苦しめ悩まそうとは思っておられないんですよ。私たちが苦しんでいるときにこう感じることよくありますよね。理由がわからない、なんで苦しまなければいけないのか、でもそうではないんだよ、ただ苦しめ悩まそうなんていうことは決して思っておられないわけなんです。その苦しみにも意味があるんだと、まあ、ここでは罪を犯したことによる苦しみですからですね。その悔い改めの中において意味を持っているんだよということをここで言っているわけです。で、地上のすべての囚われ人を足の下に踏みにじり、人の権利を意図高き方の前で曲げ、人がその裁きを歪めることを主は見ておられないのであろうか、おられないだろうか。今そういう、この理不尽な、ことを受けているわけですけれども、ユダヤ人が、けれども主が見ておられないだろうか、見ているということです。これは見ておられるよと。そして主が命じたのでなければ誰がこのようなことを語り、このようなことを起こしようか、災いも幸いも意図高き方の御口から出ているのではないか。ここですね、出てきましたね。災いもですよ、幸いも主の意図高き、意図高き方の御口から出ている。幸いは出てるのは分かると、災いが出てるって一体何なのかと。じゃあちょっと逆に聞きたいんですけども、災いを受けているときに主はじゃあおられないんですか。そこ主はもうほっといておられるの、遠くになんか遊びに行かれてるんですかと。あるいはいなくなってしまったのか、神なんかいないのかということになるわけなんですよ。そうじゃないんですよね。主は見ておられるんですよ。そして主はご臨在されてるんですよ、その裁きの中で、災いの中で。で、これを受け入れるっていうのがですね、本当に難しいんですが、受け入れることによって私たちはエレミヤのように泣いて祈ることができるようになります。なぜ日本でクリスチャンが 1% 以下なのかということを問うときにですね、こう答えたら多くの人が怒るかもしれません。神様の御心だよ、神様がそうさせてるんだよ、怒る人が出てくるかもしれません。でもそうなんですよ。神様はご臨在されてるんですよ。日本のことを見ておられるんですよ。ここ見ておられないだろうか、見ておられるんですよ、日本のこと。何のため、どうやって見ておられるのか。私たちが神様がそうされてるのを見て、へり下って泣いて、日本の民に代わって取りなして祈るためですよね。主がそうされてるんだということを私たちがどれほど悔い改めて祈っているかですよね。いや俺には関係ない、もう自分の信仰だけで精一杯だ。そうしたら神様の心を失ってしまってるんです。そして生きている人間はなぜつぶやくのか、自分自身の罪のためにか。これも大事ですね。いろんなことを私たち つぶやきます。つぶやくんですけれども、何を言ってるのかと。神様が全部それを行われてるんじゃないかと。先ほど見た首輝きを覆うのは良い、そして口を塵につけよ、法を打つ者、自分を打つ者には法を与え、全部委ねていきなさいと。そして主の憐れみは尽きないからだ、これでやっていきなさいということなんですね。で、つぶやくのは自分自身の罪のためだけにしなさい、自分自身がいかに愚かなことを行ったか、そのことについてはつぶやきなさいと、悔い改めなさいと。だけど他のことについては何でつぶやいているのかということなんですね。そして 40節、私たちの道を尋ね調べて主の身元に立ち返ろう。私たちの手をも心をも天におられる神に向けてあげようですね。今まで話した話はこの尋ね調べることなんですよね。自分の道、自分の心を尋ね調べる、その調べていくということに他なりません。この祈りというのはまさにそうですよ、ね、神様は私たちのことを知っておられるんですよ。私たちが祈る前から知っておられるんです。じゃあなんで祈りが必要なのか。私たちが私たちを知るためですよ。神が見ておられるように自分を見ていく、そして私たちが神様の憐れみに頼ることができるようになるために祈っていくわけなんですね。で、手を挙げて祈っていきます。で、素晴らしい祈りが次に書いてあります。私たちは背いて逆らいました。あなたは私たちを許してくださいませんでした。あなたは身怒りを身にまとい、私たちを追い、容赦なく殺されました。あなたは雲を身にまとい、私たちの祈りを遮り、私たちを国々の民の間で悪だとし、厭われるものとされました。とのように悔い改めの祈りを今捧げることができています。大事なのが背いて逆らいましたです。ここですね。背いて逆らいました。神様に対するその罪の告白、自分が反逆をしていることの告白で、次にですね、許してくださいませんか、許してくださいませんでしたって書いてあるし、あとは祈りを遮ったとかっていうのを書いてますから、これですね、誤解して読んでほしくはないんですね。一体どういうことかと言いますと、彼らの祈りというのはもともとバビロンから救ってくださいという祈りだったんです。それを聞かなかったということです。その祈りを聞かなかったんです。理由は何か分かりますか？理由は、私はあなたに背きましたという告白してなかったからですよ。それをしないで、バビロンから救ってください、バビロンから救ってください、私たちの罪を許してくださいって祈ってたわけです。分かりますか？だからこのようになって、祈り聞かれないんですよ。背きましたという祈りをしてなかったから、このようになりましたという祈りなんです、これ。だから甘んじて受けてる祈りなんです、裁きを。で、今こうやって祈ってるわけなんです。で、そして46節からですけれども、私たちの敵は皆私たちに向かって口を大きく開き、恐れと穴、荒廃と破滅が私たちのものになった、バビロンが襲ってきていることをもう一度話し始めています。私の民の娘の破滅のために、私の目から涙が川のように流れ、私の目は絶えず涙を流して止むことなく、主が天から見下ろして顧みてくださる時まで続く。私の目は私の町のすべての娘を見て、この心を苦しめる。天から見下ろして顧みてくださる時まで涙を流し続けるという、これがエレミアの情熱です。エレミアの愛ですね。顧みてくださる時まで泣き続ける。私たちが日本の人たちのために祈っていく時にこれが必要なんですね。一回祈って、そして終わりではないんですよ。主が顧みてくださる時まで泣き続ける必要があるんですね。途中でやめてしまってはいけないんですよ。そのように神様はデザインされてるんですね。私たちに泣いてほしいと願っておられるんですね。どうもこうも動かない状態なんですよ。全然変わらない状態なんですよ。でも顧みてくださるまで祈っていてほしいんですよ、神様が。そして次に52節から、わけもないのに私の敵となった者たちは鳥を狙うように私をつけ狙った。彼らは私を穴に入れて殺そうとし、私の上に石を投げつけた。 水は私の頭の上にあふれ、私はもう絶望だと言った。ここはバビロンによる破壊というよりも自分自身が受けた迫害の方ですね。覚えてますか？穴の中に、地下用の中に入れられました。泥のようになっていたので、あの井戸をもっと使ったところ、井戸として使ったところですからね。泥のようになっていたので、もうあの沈み込んでいくわけですよ。だからもう絶望だと言ったわけです。でも主よ、私は深い穴から皆を呼びました。あなたは私の声を聞かれました。救いを求める私の叫びに耳を閉じないでください。私があなたに呼ばれるとき、あなたは近づいて恐れるなと仰せられました。主よ、あなたは私の魂の訴えを弁護して私の命をあがなってくださいました。エレミアが先に私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによるとありましたけれども、ここでも滅び失せることがなく救い出された、その神様の真実を証ししているわけですね。で次に、主よ、あなたは私が虐げられるのをご覧になりました。どうか私の訴えを正しく裁いてください。あなたは私に対する彼らの復讐と企みとをことごとくご覧になりました。主よ、あなたは私に対する彼らのそしりとすべての企みとを聞かれました。私の敵の唇と彼らのつぶやきが一日中私に向けられています。彼らの置き伏しに目を留めてください。私は彼らのからかいの歌となっています。主よ、彼らの手の技に応じて彼らに復讐し、横着な心を彼らに与え、彼らにあなたの呪いを下してください。主よ、身怒りを持って彼らを追い、天の下から彼らを根絶やしにしてください。まあこういう祈りをエレミア書でもよく見ますし、あとは、ダビデの祈りの中にもたくさん出てきますね。こういう祈りを見るたびに私たちは、あれ、復讐してはならない、敵をも愛せよという、 こうイエス様の命令を思い起こすわけなんです。ここですごいのが、横着な心を彼らに与えてありますが、わかりますか？そのバビロンが襲ってくるその脅威があるわけなんですけども、一層のことですね、彼らは横着になって、もうまあ大丈夫だと言って横着になってですね、それによって滅ぼしてくださいと、こういうふうに祈ってるわけなんですよ。自分が神様に、神様の予言を、こう伝えている時とですね、正反対のことをこう願っているですねわけなんですけれども、復讐は主がなされます。で、私たちが迫害を受けたり、本当に主にあって嫌なことをされた時にですね、祈りますよ。正直な話、最初からあの人を許します、祈れますか？祈れないですね。祈れないです。こうなっちゃうんですよね。こういう祈りをしてしまうんですよ。でもそれもですね、一つの過程なんです。プロセスなんです。でその祈りをしていくときに、本当に主が自分を、主に復讐を任せていくというですね、主が復讐をなされるんだと、主にお任せすると、で自分はへりくだっていかなければいけないんだ、まあ、そのような、悟りを得ることができるわけなんですよね。まあ、そこまで祈っていく必要があるわけなんですけれども、まあ、正直な祈りですよね、これはね。では次4章に行きますが、再び1章と同じようにエルサレムが落ちぶれていく様子を写実的に描いていきます。グラフィックに描いていきます。特に、この飢えていくですね、この姿が描かれています。ああ、金は曇り、美しい黄金は色を変え、聖なる石はあらゆる道端に投げ出されている。純金で値踏みされている高価なシオンの子らは、ああ、陶器師の手で作られた土の壺のようにみなされている。今のエルサレムもですね、夕方になると非常に輝いて見えます。 なぜかというと黄金の、に輝く岩のドームがあり、そしてあそこに使われているですね、石ですね、本当にこう光っているというか、こう本当に輝いて見えますね。けれどもこれはもちろんソロモン時代の時のこの黄金の話ですね。文字通り金をたくさん使っていたわけなんです。銀が少なかったっていうくらいですね、書いてありますね。第一列王記を見るとそれがなくなって投げ出されていると、ということですね。で次にジャッカルさえも乳房を表し、その子に乳を飲ませるのに、私の民の娘は荒野のダチョウのように無慈悲になった。ジャッカルは乳を飲ませると、荒野にいるこの動物としてジャッカルよく出てきますよね。永遠の裁きの中で、廃墟の中でですね。でダチョウはもっとひどいんだというんですね。予防記に書いてありますか、ダチョウ産んだら終わりなんですよ。育てないんですよ。あれひどいですね。育てない。であえてやることはですね、産んだ後にまた後で産むときにそばで産んであげると。理由わかりますか。ヒナがね、孵化してヒナがやってきますね。食い物がないですよ。その横にある卵を食べると最初の食料がそれになると。そういうね、そういう動物なんですね、ダチョウって。で、予防記には非常に興味深いことが書いてあって、あえて主が、神が知恵を奪ったんだということが書いてあります。他の動物本当に母性本能があってですね、素晴らしいですよね、見ててね。よくテレビにも出てきます、図鑑とか見たら本当にこれは一体何なんだと思うぐらいですね、自然というのは素晴らしいですが、全て神様の知恵なんですね。神様がそうさせてくださってる。でも神様が相手取るとそうなっちゃうんだよと、ダチョウのようになっちゃうんだよということであります。そして次に、血のみごの舌は乾いて上顎につき、幼子たちがパンを求めてもそれを裂いて彼らにやるものもない。本当に悲惨ですね。前も書いてありましたが、血のみご、幼子がもう食べるものがなくなっています。ご馳走を食べていたものは道端でしおれ、紅の衣で育てられたものは堆肥をかき集めるようになった。かつて裕福な人たちがですね、このような悲惨な姿になるのを見るのも本当に耐え難いことですね。次に、私の娘の民の娘のトガは人手によらずたちまち覆された。ソドムの罪より大きい。どうでしょうか、ユダの人たちの罪はソドムの罪とどうだったのか。いや、ソドムの方が大きいんじゃないかなと私思うんですね、こう普通に考えたら。けれども大事なのは、神様から見るときはですね、神様は人に与える知識に応じてそれぞれに責任を取らせようとされます。知識ですね。客観的に見たらこのソドムの方がひどいことをしているかもしれません。けれども知識が与えられたのは圧倒的にユダの方なんです。はるかにユダの方が多いんです、神様についての知識ですね。あと正義についての知識、ユダの方がはるかに多いんです。だからソドムよりも大きいんですね。新約聖書にも同じようにソドムよりも罪が大きいという話をされたところを覚えてますか。カペナウムですよ。イエス様の宣教地の本拠地であるカペナウムに対してイエス様が、カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう、ハデスに落とされるのだ。お前の中でなされた力ある技がもしもソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。しかしそのソドムの地の方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前よりは罰が軽いのだ。カペナウムほどイエス様の働きを見た町はないんですね。それがそうなってしまうと。で、驚くべきことに、ガリラヤの湖畔の北側にある町はですね、ベツサイダであるとかですね、コラ人であるとか、皆建物がないんですよ。教会はありますけれども、他に人が住んでいないんですね。本当に不思議です。他のところは器物があります。他のところ、地形が非常に急斜面になっているところには、でもそれでも急斜面になっている下のところに器物がありますよ。漁業の器物があって西側の方です、東側の方にあって、西側にもありますし、南側は一番盛んなところだし、 西側の方があのティベリアなんて言ったらもうホテル街だし、あ、そう北の方だけないんですよ。この通りになってるんですね。ですから知識が与えられるっていうのは本当に責任が与えられるってことなんですね。で次に、そのナジル人は雪よりも清く乳よりも白かった、その体は紅真珠よりも赤く、その姿はサファイアのようであった。しかし彼らの顔はすすよりも黒くなり、道端でも見分けがつかない。彼らの皮膚は干からびて骨につき、乾いて枯れ木のようになった。ああ、悲惨ですね。本当にこの体が美しい人であってもこのような状態になってしまった。で剣で殺される者は飢え死にする者よりも幸せであった。彼らは畑の実りがないので痩せ衰えて死んでいく、ね、そうですね、飢え死にして見ていく、その悲惨さを見ていくよりも本当に剣で殺されてとっとと死んでしまった方が、まあ、本当にマシであるということですね。私の娘、民の娘の破滅の時、憐れみ深い女たちさえ自分の手で自分の子供を煮て自分たちの食物とした。また出てきましたですね。神明期にこの呪いの中のこの究極の姿の一つとしてこれが出てきます。これね、起こりました。主は憤りを尽くして燃える怒りを注ぎ出し、シオンに火をつけられたので、火はその礎までも焼き尽くした。地の王たちも世に住むすべての者も、アダや敵がエルサレムの門に入ってこようとは信じなかった。エルサレムの人たちも信じてませんでした。覚えてますか？主の宮だ、主の宮だ、主の宮だという言葉に騙されてはいけないというふうにエルミアが言いましたね。あのエルサレムの神殿があるから、神がそこにおられるから、あそこに敵が入ってくることはありえないという暗黙の了解というか自信があったわけなんですよ。それがユダヤ人だけではなく他の国々の人たちもそうであろうというふうに考えていたわけなんです。まさかこうなるとはというふうに思っていたわけなんですよね。ところが入ってきてしまったと。まさかという言葉ですね。私たちたくさん使うと思います。これから終わりの時に言いますので、まさかこんなことかですね。どこかでいやー警告はあるけど、まさかこれは起こらないだろうって思ってるんです。で思いたいんですよ、うん、けれどもそうではないんだよということであります。13節、これはその預言者たちの罪、祭司たちの咎のためである。彼らがその町のただ中で正しい人の罪を流したからだ。彼らは地に汚れ、盲人のように巷をさまよい、誰も彼らの着物に触れようとしなかった、祭司たち預言者たちが正しい人の血を流したと、そして、本当に悪いことをしていて、そういう人たちと接触をしなかったですね。貧しい人であるとかそういう悩んでる人たちと接触をしなかった。ゆえに今度は彼らが汚れたものと言われるようになっていくんです。あっちへ行け汚れたものと人々は彼らに叫ぶ。あっちへ行け、あっちへ行け、触るな。彼らは立ち去ってなおもさまよい歩く。諸国の民の中で人々は言う、彼らはもう立ち寄ってはならない。主ご自身も彼らを散らし、もう彼らに目を留めなかった。祭司たちも尊ばれず、長老たちも敬われなかったとあるわけですね。自分たちが行っていたことを自分たちが今受けているわけです。それに私たちの目は衰え果てた。助けを求めたが虚しかった。私たちは見張り所で見張った。救いをもたらさない国の来るのを、またバビロンが襲ってきている話をしているんですが、その前にですね、エルサレムに救いを求めたんですよ。助けを求めたんです。で見張り所のところで見てるんですけども、一向に来ないんですよね。覚えてますよね。エルミア書で学びました。ホフニがですね、助けを送るということを約束したにもかかわらず来なかったんです。私たちの歩みは付け狙われて、私たちは広場を歩くことができなかった。私たちの終わりは近づいた。私たちの日は満ちた。私たちの終わりが来たからだ。私たちを覆う者は大空のわしよりも早く山々の上まで追い迫り、荒野で私たちを待ち伏せた。 私たちの花の息であるもの、主に油注がれたものまでも彼らの落とし穴で捕らえられた。このもののおかげで諸国の民の中でも私たちは生き延びると私たちが言ったものなのに。主に油注がれたものとありますが、これは王ゼデキアのことです。王が任命されるときに油を注がれています。まあ、メシアというですね、言葉ですけれども、まあ、ここではゼデキアのことですね。で、助けてくれると思ったのにと。けれども、彼も、捕らえられたわけです。うつの地に住むエドムの娘を楽しみ喜べ。だがあなたにも杯は巡ってくる。あなたも酔って裸になる。シオンの娘、あなたの刑罰は果たされた。主はもうあなたを捕らえ移さない。エドムの娘、主はあなたの咎を罰する。主はあなたの不義を暴く。もうすでに何度も話しましたが、エドムは楽しみ喜んだんですよ、エルサレムの破壊を。ゆえにシオンの娘の刑罰は果たされた。つまり70年の期間が終わって、70年の捕らえられる期間が終わって帰還するわけですね。帰還って最初の期間はあの長さの期間で、今の次に言った期間というのは戻るという、帰るという意味ですけれどもですね。そしてエドムはその喜び楽しんだがゆえに永遠に裁かれるという、そういう運命の中にいるわけなんです。裁いてはいけない、裁かれないためだとイエス様が言われましたが、本当に戒めなければいけないことですね。で、次に、主よ、私たちの起こったことを思い出してください。私たちのそちりに目を留めてください。帰り見てください。5章最後はですね、今まで一人でエレミアが祈っていた、この祈りにこうするかのように、このユダヤの残された民が悔い改めの祈り、そして回復を祈っている祈りが過去に捧げられています。で、今、私たちの起こったこと、私たちって言ってますね、これが、残りの民です。私たちの相続地は他国人の手に渡り、私たちの家もよそ者の手に渡りました。バビロンによって、このユダの地がもうバビロンの地になってしまったということですね。で、次に、私たちは父親のないみなしごとなり、私たちの母はやもめになりました。お父さんお母さんがいなくなった後で生き残った人たちの息子娘ですよね。で、次に、私たちは自分たちの蜜を金を払って飲み、自分たちの薪も代価を払って手に入れなければなりません。これは辛い話ですよね。奪われたんですよ。奪われたから、あとそれを自分のものにするには代価を払わなければいけないと。で、私たちは首輝きを負って追い立てられ、疲れ果てても休むことができません。奴隷状態ですね。次に、私たちは樽だけの食物を得ようとエジプトやアッシリアに手を伸ばしました。エジプトがあったところと、そしてアッシリアがあったところです。で、北果てまで、または南の果てまで食べ物を得ようと探し回らなければいけなくなったということです。私たちの先祖は罪を犯しました。彼らはもういません。彼らの咎を私たちが背負いました。もうかなり経ってるんですね。だからバビの捕囚になってもう死んだということですね。で、奴隷たちが私たちを支配し、誰も彼らの手から私たちを救い出せません。これも悲惨なことですね。奴隷根性という言葉がありますけれども、奴隷が主人になるほど恐ろしいことないんですね。いや、奴隷だったらこの分かるんじゃないかと、奴隷の気持ちがと。そうじゃないんですよね。奴隷を味わったことがない人たちの方がですね、もっと寛容なんですよ。で、自分が何を任されてるかってことで分かってるわけなんですが、奴隷が主人になるともう本当もっとこう酷使していくっていうのが、まあ現実であります。で、私たちは荒野に剣があるために命がけで自分の食物を得なければなりません。この食物を得るために行くんですけど、禁止されているところにも行かなきゃいけないと、危ないところにも行かなきゃいけないと。私たちの寄付は 上の苦痛のためにかまどのように熱くなりました。飢えたことないんでちょっと分かんないんですが、こういうような状態になるんでしょうね、熱くなる。そして女たちはシオンで、この11節からですね、具体的な人たち、それぞれのいろんなグループの人たちが出てきますけれども、奴隷状態となっていく、その、まあ、具体例が列挙されています。女たちはシオンで、乙女たちはユダの町々で恥ずかしめられました。そうですね、戦争の時に起こる、今でも起こってますけれども、恥ずかしめを受ける、この強姦されるということです。首長たちは彼らの手に吊るされ、長老たちも尊ばれませんでした。彼らぐらいには、まあ、もうちょっと丁重な扱いがあってもいいようなものを、全く同じようにバビロンは扱ったわけですね。若い男たちは引き薄を引かされ、幼子たちは焚き木を背負ってよろめき、年寄りたちは城門に集まるのをやめ、若い男たちは楽器を鳴らすのをやめました、ね、私たちの心から喜びは消え、踊りは門に変わり、私たちの頭から冠も落ちました。ああ私たちに災いあれ、私たちが罪を犯したからです。はい、ここでも私たちが罪を犯したからです、そして私たちに災いあれ。今の状況に、今こうやって読んできたものに、本当にそれが自分たちの罪のゆえなんだということを責任を持って告白してるわけなんです。私たちの心が病んでいるのはこのためです。私たちの目が暗くなったのもこのためです。シオンの山は荒れ果て、キツネがそこを歩き回っているからです。しかし主よ、あなたは常しえに、あなたは常しえに御座につき、あなたの御座は世々に続きます。素晴らしいですね、ここでも主はいなくなったとか告白してないんですよ。主は確かに今この場所を支配しておられると、これを告白するのとっても大事です。どんな状況にあっても主は御座についておられる、主が全てを掌握しておられる、主が全てに関わっておられるということを認めていく祈りですね。本当にこれ模範的な祈りですね。ここにあるのは全部の災いが自分の罪のためで、主がそれを支配しておられて、有名な放蕩息子ですが、日本の教会では好んでですね、そこをそこからの説教多いんですけれども、なんか一つこう忘れられている点があるなと思うことがあるんですね。放蕩息子が父親の分け前をもらって放蕩の限りを尽くして、そして何もかもがなくなって豚の餌を与える係になって、でその豚が食べているものでさえも食べたくなるほどひもじくなった。その時に我に返った。そしてこういうふうに告白しました。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。ここですね。あなたの子と呼ばれる資格はない。雇い人の一人にしてください。子と呼ばれる資格はないということを認めて、もう私はそういうふうに、ならないんだと。神様の裁きを甘んじて受ける、その自分がしたことの結論を、結果を甘んじて受けていくということがあって初めて、私たちは神様の恵みに預かることができるわけなんです。けれどもこのことを分からずに、地獄なんてとんでもないことだ、神様は愛だ、私は行くことはおそらくないであろう、けれども天国には行けるというふうに言われているから行ってみたいと、だから私はイエス様を信じます、では必ず信仰からなります。絶対に信仰からなります。で、事実信仰から多くの人離れています。理由はここまでのいい意味での諦めがないんです。諦めがないんです。今ここで言った災いあれ、私が罪を犯したからです、これがないんですよ。 祝福が与えられて当たり前だと思ってる、当然の権利だと思われてる、当然の権利だと思って、それで信仰をやって信仰は生活していくようでですね、何か悪いことあって都合が悪いことあったらですね、なんで神様こんなことするんですかってなっちゃうんですよ。けれどもそうではない、罪を悲しんでいくという大事な期間を経ていかなければいけないということですね。では20節、なぜいつまでも私たちを忘れておられるんですか、私たちを長い間捨てられるんですか。もう結構何十年も経ったんでしょうね、70年あるんですけれども、結構経ってるんですね。主よ、あなたの身元に帰らせてください、私たちは帰りたいのです。これエルサレムに帰りたいということですね。私たちを昔のように新しくしてください、それともあなたは本当に私たちを退けられるんですか、極みまで私たちを怒られるんですか。もうこの葛藤ですよ、葛藤なんですよ。70年経つまでこれ続いちゃうんですよ。いや、なんか最後にしてはちょっと悲しすぎるなって、ドラマにしちゃったらハッピーエンドでなくなったからこれじゃ売れないなって。ハッピーエンドじゃないんですね。もちろん70年に幸せの計画、幸いの計画を神様が与えておられるわけなんですが、先ほど読んだ顧みる期間が来るまで私はまだ聞き続けるというふうに、このエレミアが言ったように、私たちはこの悲しみの期間を経る必要がある。それを経ないですぐに平安だ平安だと言ったら、それは何ですか、偽予言なんですね。大きく開かれた傷を私たちがどうやって癒していただくのか、この涙の祈りなんですよ。この涙の祈りを通して真の癒しがあるんですよね。その大きく開かれた傷を徐々に癒していただくことができるようになる、その主の憐れみを私たちは経験するわけなんです。最後にですね、読みたい御言葉が開かなくても結構ですが、ヘブル人への手紙の12章の1節、そしてマタイの5章の4節ですから、まずヘブル人への手紙から、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。平安な義の実を結ばせるためには、その今は悲しく思われるということを経なければいけない。そしてイエス様が、悲しむ者は幸いです、その人は何ですか、慰められるからです。悲しんだ後に慰めが来るんです。最初から慰められようと思っても慰められなかったんですよね。十分に悲しむ必要があります。お祈りします。愛する主を感謝いたします。本当に主よ、私たち、この心を探らなければいけないことを思います。あなたが与えてくださっている今の状況、主よ、これを悲しんで、そして悔い改めにまで導かれるまで祈り続けていかなければいけないことを覚えます。主よ、私たちはなんと怠惰であったことでしょうか。お父様、この私たちを愛する人たちがこの本当にイエス様を信じないで滅びへと至る、そのこと本当に、そしてこの聖書に書かれていることがその通りに行われてないことを、主よ、でもそれはあなたご自身の御手によることを私たちは今認めます。そしてあなたはその怒りを持っておられることを、主よ、私たちは認めます。そして私たちが本当にあなたの御前に出て泣いて祈っていかなければいけないのに、それを行っていなかったことを許してください。お願いいたします。主よ、私たちがあなたの前に祈り続けます。あなたが憐れんでくださる時まで、豊かに恵みを与えてくださる時まで祈り続けます。主よ、どうぞあなたが帰り見てください、帰り見てください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。